のラジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは、ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB サンキューです。毎週、個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩な ゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演者の方から、ご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタングホテルリオです。
コアさんどうぞ。
はい、ジュリエットフォックストロット7エコーリーマンゴルフコアタです。よろしくお願いします。
はい、ディレクターどうぞ。
はい、ジュリエットアルファ1ウイスキータングオスカー J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日のテーマはね、ハムのソフトウェア、まあ、第2弾ということなんですけどもね、PSK 編ということでね、お送りいたします。はい、それではね、これからの約1時間、お付き合いよろしくお願いいたします。
JP2UBH ポータブル6です。ハムのラジオ頑張ってください。ハムのラジオ。
はい、皆さんこんばんはということでね、はい、ハムのソフトウェア第2弾
そうですね、
はい、
前回はログソフトいろいろ話しましたけど、
そうですよね、今日はねちょっとね、はい、思考を変えてね PSK ソフトということで、ね、
はい、
まあ、文字通信なんですけどね、
文字通信ですね、
はい、それのソフトについてね、はい、話し、まあ、多分ソフトだけじゃなくてね、
そうですね、運用テクニックなんかもぜひね、
出てくると思いますんでね、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはあの PSK なんですけどね、はい、これ何かというと、まあ、細かいことはまた後のね、ハムの取説の方でもね、はい、ご紹介したいと思うんですけども、まあ、RTTY とかね、そういうのと同じで、文字を送るソフトですよね。
うん、そうですね。
うん、そうですよね。
はい。
うん、RTTY はね、まあ、細かい話になりますけどね、2つの周波数を使って、まあ、マークとスペースというんですけどね、
はいはい、
うん、使ってやってるんですが、PSK のはこれフェーズシフトキー
はは、
名前で、なんか無線の電波のね、はい、位相をね、変化させて、
ちょっと難しいことやってるんですね。
そうなんですよ。あ、結構あれなんですよね、はい、バンド幅がすごい小さくて済むんですよ、ね、あるって。
位相しか動かさないんで、基本的に周波数は変えないということなんですよね。
そうなんですよ、
はいはい、
うん、まあ、そういうのでね、うん、まあ、PSK のソフトということでね、今日はね、はい、いろいろと。喋りたいと思います。
はい、そうですね。
一番やっぱりポピュラーなのは MM バリですかね。
バリですね。日本製ですからね。
うん、そうですよね。うん、まあ、森さんのね、MM シリーズのね、一つですよね、これね。うん、MMSSTV とか、ね、MMRTTY とかいろんなあるんですけどね。一つですよね。
うん、これはいいですね。PSK も使えるし、RTTY にも使えるし、ということで、うん、幅が広いですよね。
そうですよね。うん、私もね、これ PSK やり出してから、MMRTTY かな、うん、あれ使わなくなっちゃいましたね。うん、
これ、使い勝手、まあ、本人の好みにもよるんですけどね、うん、どっちが使いやすいかですよね。
そうですね。あとね、海外のソフトなんですけどね、これ、PSK31 とかね、PSK でね、検索するとね、なんか結構かなりの数出てきますね、ソフトね。
ありますね。
まあ、私自身まあ、ほとんど使ってないんですけども、マルチ PSK テストね、MIXW かな、この2つはね、パソコンにインストールしたんですよ。
なるほどね。
そうそうそう。あと、カノさん、リオさん、いかがですか、他の。
私ね、MM バリーは使ってるんですが、うんうん、面白そうなのがですね、優勝なんですけど、ただじゃないんですけど、うん、ハムレディオデラックスの、はいはい、デジタルマスター780っていうのがあるんですよね。で、これが、何曲も同時にデコードしてくれるんですね、リアルタイムで。デコードがその横に、うん、テロップみたいに流れるんですよ。
ということは、あれね、ウォーターフォール言いましてね、
はい、
まあ、バンドの中を、まあ、いろんな通信見えるんですけども、それの一つ一つをデコードしてくれるわけです、ね、
そうなんです。普通ウォーターフォールって上から下へ流れるじゃないですか、ですね、滝だから、
うんうん、
ところがこのソフトはですね、ウォーターフォールが左から右に流れるんですよ、うん、で縦にクラスターみたいに周波数が書いてあって、うん、そこにコールサインが出てきて、
うん、
でコールサインの横からテロップが流れてきて、うん、デコードが流れるんですよ。
あ、
非常に面白いですね、ユニークですね、
はいはいはい、 なんかあのどこに、まあ、誰が出ててどんな通信をしてるかが見えるというわけですね。
あの、うん、一目瞭然で一画面で見えるという、う
ん、なるほどなるほど。あれですね、あの JT の、 あのいわゆる JT65 とかそういう感じですね。あのあれちょっとあの違いますけれども、あの、
JT65 が遅れてデコードして、ね、全部出てくるんですけど、ね、リアルタイムでテロップが、まあ、テレビのテロップが流れるみたいに文字が出てくるんで、うん、まあ、ちょっとマニアックですけどね。あの他にはね、その私調べたのでは PSK イメージフロントとかですね、はい、古いのですと HAL PSK31、
はいはい、
結構古いソフトですけど、
HAL PSK は日本製ですよね。
日本製ですね、ですね、はい、あと日本の派生でバリーの 1010P2 なんですよね、
はい、
この辺がメインで使われているところじゃないかなという感じがしますけどね、う
ん、なるほどね。あの先ほど言いましたマルチ PSK というやつなんです。これはあのフランスの方 の、ね、あのソフトなんですけどね、あの結構ね画面がねごちゃごちゃ言ってるんです。あのその代わりに、ね、いろんな、ね、あのまあ、PSK だけじゃなくて、あのいろんなあの通信の、ね、デコードできるんで、まあ、便利は便利なんですけどね、ただまあガタガタしてるというのは、うん、あんまり言うといけないですけど、ね、
フランス人好みと言っておきまし
ょう。はい、そうですね。
やっぱりソフトはね、やっぱりその国によって個性があって、ね、国民性みたいのがあるから、うんうん、やっぱり同じ国民のものが一番使いやすいような気がしますね。
それでも僕らもね、結局 MM バリが一番、はい、使いやすいかなという感じですね。はい、なるほどな。小畑さん、いかがですか。
私はやっぱりずっとあれですね、MM バリ一本やりですね。
うん、なるほどなるほど。あの一時ね、N1MM というのは、これちょっとあのソフトとしたら PSK とかじゃないんですが、あのログソフトなんですけどもね、はい、あれにね、MM バリのね、エンジンが組み込まれてるんですよ。はい、で、N1MM の、 あのログにね、直接書いてくれるという、まあ、割と優れた、はい、優れもののところがあるんですけどね、なんか私が使ってるとね、ハンガップするんですよ。
あれ日本語との相性が悪いかもしれないですね。
ああ、そうかそうか。
よく多いですよ、うん、日本語とダメなのが。
だから日本語 OS とのやっぱりそういうところかな、
そうですね、意外と扱うところがいまいちのところがありますね。
なるほど、なるほど。
だから MM バリだとハムログ直結ですよね。
そうですね、
うん、だそれも便利ですけどね。
そうですね、便利ですね。
結構やっぱりログソフトと ね、 あのねくっついてくれると、あと処理しやすいですからね。
そうですね、
楽なんでね。
やっぱ文字通信なんで、コールサインも、ね、うん、いろんな情報も全部文字で来ますからね、 それをそのまま取り込むことができると非常に楽ですね。
はい、この前も、ね、カリブ行ってた時なんですけども、まあ、私はほとんどデジタル通信になってて、あの連れは、ね、CW と SSG ばかり出てたんですけどね、まあ、私はメイン PSK と JT やってたんですけど、
はい、
まあ、日本で、ね、ゆっくりやってると、ね、あまり忘れないんですけどね、わーっと呼ばれますとね、はい、最後 QSL というラジオボタンがあってね、
はい、
ログをつけるの忘れるんですよ。
あ、
うん、だからなんか自動的に、ね、つけてくれたらいいんですけどね、ね、なかなかそこら辺が、ね、
難しいですね、
うん、そうそう、たまに抜けるんです
なるほどね、うん、
一応全部、ね、ログか通信 の、ね、文字は全部記録取ってあるんで、まあ、後から修正できるんでいいんですけれど、
例えば73を打ったら自動的にログされるとかですね、
そうそうそう
そう、そういうのが出てくるといいですね。
JT で、ね、一部、ね、73を受けると受けるから、自分が発信したらかな、ログの画面映るやつがあるんですよ。
あ、うん、それもいいですね。
はい、まあ、そういうのはやると、ね、やっぱり便利ですね。ただ変に73が入ると、ね、急にログが立ち上がっちゃうんで変な時に
あれ
思わない時に出てくるんですけど
あれって感じですね。
そうそうそう、はい、うん、
これ、まあ、PSK はまあ国内通信もあるんでしょうけど、うん、DX も多いんですよね。
あ、そうです、そうです。まあ、先ほどのカリブじゃないですけども、カリブとかとガムとか行ってもね、
はい、
やっぱり、SSB とか CW は結構皆さんね、通信されてるんですけども、特に RTTY、PSK、JT とかいうデジタルになるとね、なかなかやっぱり曲数が少ないというか、QRV してるね、曲数少ないんで、結構、呼ばれますね。うん、あとね、PSK31 でペロペロやってますとね、630とかね、
はい、
1250とかね。
PSK って今、うん、どのくらいの処理があるんですか。
PSK31 と63と125とか、はい、まあ、他にも、はい、結局ボーレートの違いなんで、
ボーレートがあるんですけど、ね、どんどん上がっていくわけですね。
そうそうそう。で、メインはね、31なんですけれども、はい、まあ、最近割と多いのは63多いですね。
あ、
うん、125をやるとね、通信がついてこないんですよ。早すぎてね。
ああ、そういうことね。
うん。
あれ、63の方がなんかレコード率が低いような気がするんですけどね、
う
ん、そんな感じしませんかね。
まあ、多分、まあ、スピード速いのと、PSK なんでね、あまり DX でね、通信路が長くって反射なんかしてるとね、フェーズがね、ずれたりしてね、デコードされない時もあるんですよ。これ、ちょっと細かい話になっちゃうんですけど、
ね。マルチパスに弱いんですね。
弱いんですね。はい。だからそういう意味ではね、RTTY は強いですね。170Hz の、差でね、
確実ですからね。
確実ですからね。まあ、その代わり、渾身に弱いという、
そうですね。
あるんですけどね。ね、
PSK 待機線、31ってことは31
な
ん
じゃなくて、
文字数ですよね。
文字数ですか。
そうそうそう。だからだいたい 100Hz ないかな、はい、バンド幅は。
バンド幅ね。うん、
ね、
で文字数っていうと、うん、それボレットに直すとどのくらいなんですか。RTTY よりも
遅い、はい、遅いです、まだ。
遅いんですか。
PSK の方が遅いですね。63
で、まあ、だいたい同じぐらいかなという感じですね。
そうですね、うん。
だからね、31だとね、RTTY やってるとね、やっぱり遅いんですよね。
あ、
だから63でやるのが、ね、一番効率いいんですよ、
はいはい、
休養するにもね、うんうん、
ただね、ただまだ人口的には31が圧倒的ですよね、
はい、31圧倒的です、う
ん、ね、アメリカ関係が63多くて
多いです、ね、
ヨーロッパはまだ31のままかなっていう感じですね、うん、
でもロシアあたりも結構63出てますね、
うん、出てます、
ね、あ、
ちなみにこの前カリブ行ってやった時は PSK31 が101曲で63が457曲をやりました。
すごいですね、
うん、すごいですね、
4倍違うんですね、うん、
まあ、スピードが倍ぐらい違いますけれどもね、はい、それはあるんです、
まあ、時間的、
処理の時間か、
処理の時間もありますけどもね、うん、まあ、結構63の曲多いのは多いですね、うん、
それはアメリカの曲が多いっていうことなんですかね。
いや、もう結構ヨーロッパの方もね、63出てる方いらっしゃいますよ。
あ、そうなんですか。
うん、で、まあ、周波数的にはね、例えば21メガでしたら 21.070 のに、まあ、周波数合わせておいて、まあ、その中の 3kHz ぐらいの幅なんですけども、63ちょっと上になるんですよね。73から74
ぐらいの間
ですね、まあ、実際の周波数ですね、出すのが、そのぐらいですね、PSK が31がね、大体、70から73の間が、まあ、大体結構、曲多いんで、
多いですね、
ずっと入りますけど、その上の方から、まあ、次のもうちょっと上に上がったところですね、そこら辺が63が多いですね。
なるほど、うん、まあ、76まで行っちゃうと、JT の方がいるんで、
かぶっちゃいますんで、ね、
はい、うん、これ、なんかテクニック的なところはあるんですかね、なんかね。こうやるといいよとか運用テクニックみたいな。
そうですね、まあ、RTTY ともうほとんど変わらないですけれどもね、まあ、というなれば、そのバンド幅が狭いんで、はい、まあ、結構一つのバンドの中に、ね、たくさんの曲入りますので、
はいはい、
まあ、それで結構探すのが大変とかね、周波数の合わせ方がね、ウォーターフォールの、まあ、ソフトにもよりますけれども、まあ、中心をどこに合わすかによってね、ちょっとデコードしにくい時があるんですよね。
そういうことですね、う
ん、だからそういう時は送信中枢受信の周波数を別扱いにできるようにして、で受信の周波数をちょこちょこっと変えながらねやるとね、受信の、まあ、デコード率上がるというかね、そういう感じありますね、うん、まあ、多分ねフェーズのズレとかそういうのもいろいろと絡んでるんと思うんですけどね、うん、
結構ね周波数動いてますよね。
そうですね、
だからAFC の機能がついてますよね。
ありますね、
はい、で送信と受信の周波数を分けておいて、うん、受信の方に AFC をかけて、
はいはいはい、
追っかけながら自分が送信すると、
う
ん、決まったところで送信すると、
う
ん、その方がやりやすいみたいですね、
うん、だから自分の周波数は固定しておいた方がいいですね。そういう意味では、ね、
それはその方がいいですね。
そうですね、うん、で相手を追いかけると
相手を追っかけるときだけ AFC をかけて追っかけると、
うん、そうですね、うん、なるほどなるほど、
なるほどですね。
ちょっとしたことですけど大きいですよね、それ ね、
ね、
途中でね文字がねなんか化けてきますからねおかしくなると
呼ぶときはビシッと同じ周波数で呼ぶんですか。
あ、そうなんですよ、
基本オンフレですね。
音はオンフレですね、はい、
はいはい、あとはね、QRM というか、というかパイルアップになったときは、
はい、
まあ、100Hz、200Hz ずらしてという話はしますけれども、ね、
ええ、
アップダウンはしますけれども、まあ、ほとんどそれでも、言うほどね、SSB とか CW でパイルになるほどではないんで、
あ、そういうこと
ですね、うん、ほぼオンフレでいきますね。
RTTY でもこう、アップ1とかアップ2とか指定されますけど、うん、そうそう、PSK の場合は特に。指定され
ます。ありますよ、ありますよ、
ありますよ、
ありますよ、ありますか。
DX 局でペディションで、はい、アップ5アップ10って言ってますからね、
うん、そういうことですね、うん、
そうするとやっぱりあの V4 を AB 分けて追っかけるというパターンですね、
はいはいはいはい、そうですね、そのくらいずれちゃうとね、
やっぱりね、強さ重なっちゃうとね、あのデコードし全然しなくなっちゃうんでね、
あ、そういうことですね、う
ん、SSB とか CW だとね、人間の耳だと結構ね、
そうですね、耳フィルターでね、結構ね、分けてくれますけど、機械が分けるやつは難しいってこと
ですね、難しいですよ、
はい、まあ、その辺はこれからあの、はい、ぜひね PSK31 とか63とか、63の方があれですかね、うん、曲数が日本は少ないですか、まだ、
あ、まだ少ないですね、やっぱり31がメインですね、
あ、じゃあ63に出ると、うん、もしかすると大人気かもしれないですね、
そうそうそう、
はい、それだけでね PSK、はい、あのいろいろ提案してお話ししましたけど、これもね話が尽きないんですが、
はい、
今日はねこの辺にして、またあの、はい、機会がありましたらまた PSK の話をして、
はい、またよろしくお願いします
、ね、あの、はい、PSK の音も聞いていただいて、
そうですね、そうですね、一度ね、うん、ピオーってね、聞いていただきたいと思いますんでね、うん、はい、はい、じゃあありがとうございました、はい、
J 室大根球です、ニックネームハンちゃんです。西日本ハムウェアを開催し第13回目になります。皆さん方のご協力によってですね、このように盛会に、このハムヘアが行われることを大変嬉しく思います。事務局として皆さん方に熱く御礼申し上げます。ハムのラジオ、
ハムのニュース、
ではね、ここでね、ハムのニュースということでね、はい、ハムライフ .jp からね、いただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、まず最初のね、ニュースです。はい、以前にもね、ご紹介したんですけどもね、あの、長野県出身のあの、JAXA の宇宙飛行士の、ゆいきみやさん、
はい、
ついに、アマチュア無線のね、試験合格したということ
で、おめでとうございます。
おめでとうございますということで、
はい、
ニュースからお伝えいたします、はい、長野県出身の JAXA 宇宙飛行士で ISS 国際宇宙ステーション第44次と第45次長期滞在に任命された由井公也氏は4月12日のツイッターの中でアマチュア無線試験に、アマチュア無線試験を受験したことを報告、ISS からアマチュア無線を使ってイベントを行うことができるかもしれませんねと語っていますということでね、はい、はい、もうね、どんどん出ていただいて、できればね、あの
個人運用していただきたいですよね。ね、
ですね。あの、まあね、メインはね、あとスクールコンタクト、アリスでね、ね、コンタクトいつもね、
ね、
あの、していただいてるんです
けど、ね、日本ばっかりじゃなくて、ね、海外もいっぱいね、やってますから、はい、
はい。
若田さんもね、ぜひぜひね、やっていただいてますけど、はい。はい、
そうなんですよ。ね、まあ、これからね、もう長期間にわたってね、はい、日本人宇宙飛行士さんのね、
滞在が続き
ます
ね。アマチ
ュア無線ということでね、はい、はい、楽しみに
ね、楽しみですね。たくさんのスクールコンタクトもね、はい、できるといいですね。
そうなんですよね。はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
ます、
はい、
次のニュースです。はい、これもね、ハムライフ .jp からです。はい、これは漫画のお話なんですけれどもね、4月10日に発売された講談社のコミック誌モーニング、はい、2014年第19号。4月24日号なんですけどね、この関東で電子工作好きの女子大生が登場する漫画ハルロックの連載が始まったということでね、はい、すごいですね。主人公が語るレギュレーターかっちょいいとかね、トグルスイッチあえてしようとかね、一日自作の回路を眺めてられるようなというセリフにね引き付けられてるね、アマチュア無線家もね、結構いらっしゃるよね。
帰る眺めてると面白いですよ。
そうなんですよ。はい、あのモーニングで、連載開始されたのは、電子工作好きの女子大生はるちゃんが主人公のハルロック、はい、で、たまたま入部してしまったということなんですけど、あの高校の電気部で電子工作の面白さに目覚め、大学生になってからは秋葉通いの日々、パーツ屋やジャンク屋を眺め、2500個入りのチップ抵抗パーツ店で出会った 小学生とシェアするという、はい、いろんなストーリーがあるみたいで、ね、
ものすごいリアルですね。
リアルですね。はい、あのなんかね、中で紹介されているいろんなあのパーツ店のね描写なんかもね、はい、非常に正確だというね、お話、
そういうことなんですね。
はい、はい、そうなんです。結構面白そうなんでね、ぜひぜひ機会があったら、ね、私もね、
はい、
見たいと思
います。ファンになりそうですね。
はい、はい、ありがとうございます。はい。からね、はい、ハムのニュース3番目なんですけど、ね、はい、実はね、ハムのラジオ、前回のね、西日本ハムフェア、九州の方でのね、はい、ハムフェアにね、出展したんですけどね、
はい、
ついに、カンハムとハムフェアにもね、それぞれ出展するということにね、
すいません、手前味噌な、
はい、決意しちゃいました。
はい、はい、 そうですね、はい、カンハムとハムフェアとそれぞれ、ね、ハムのラジオで出展するということですね、
はい、出展させていただきますんでね、はい、ぜひぜひいらっしゃってください、
皆さん、はい、ぜひお集まりください、
はい、よろしくお願いします。
ハムフェアでは、茨城ネットと共同出展ということになりまして、ね、
はい、
はい、でまあ、いろいろ企画も考えておりますので、はい、もし何かリクエストがありましたらね、
そうですね、
はい、ぜひよろしくお願いします。
またね、いろんな内容につきましてはね、はい、まあ、ブログとかこの番組の中でね、ご紹介させていただきますので、
まだ8月ですからね、こう時間がありますので、たっぷりね、
はいはい、またよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はい、
お便りのコーナー、
では次にね、お便りのコーナー、はい、ということでね、
はい、
今日もね、いっぱいいただいてましてね、
はい、
ご紹介したいと思います。
はい。
はい、まず最初の、はい、お便りです。王さん、
はい、
ラジオネーム王さんからいただきました。
はい、
アンテナ作りはいいものですね、ということでね、いただきました。
はい、
先日の放送ではアンテナ製作の話題でしたが、
はい、
私も今まさにアンテナ作りにハマっていますということですね。はい、私の場合は噂のスーパーラドなんですけども、
はい、
支給紙を参考にして 1.9MHz 用を製作し、無事数曲と更新できましたことに、はい、おめでとうございます。はい、しかも 1.9MHz ね、結構 ね、普通で作るとでかいんでね。
でかいですよ。
でね、それをね、割とコンパクトにできるということですね。
コンパクトになるんですね、これね。はい。
はい。と、それをいいことに、1.9MHz をね、作ったということでね、
はい、
それをいいことに8号機まで製作して、思いもよらない周波数のアンテナの数々ということで、たくさんお作りになってますね。
はい。
はい、最近になって 1.9MHz 用ももっと小さくしたくて、はい、全長 25cm という、ペットボトル1本サイズに挑戦しました。これでもね、なんとか更新できてしまいましたということでね。
すごいですね。
はい、すごいですね。可能性のチャレンジ、まさにアマチュアスピリッツというところでしょうか。このアンテナについても番組で取り上げてほしいですね、
そうです
ね、ということでね、
はい、このスーパーラード、いろいろね、雑誌にも記事になってますし、
うん、そうなんです
ね、ホームページ探してくるとたくさん出てきますけども、はい、はい、面白そうですよね。
そうですね、
これ次回型のアンテナなんですかね。
はい、ね、はいはい、ちょっと普通のね、ヤギとかとはちょっと理論的にちょっと違うんですよね。
少し違うみたいですけどね。
はい、
うん、
はい、なかなか面白いアンテナ、
ね。25センチってすごいですね。
そうなんです、小さいですからね。
小さいですね。うん、
はい、はい。ということでね、お便りいただきました。
ありがとうございました。
は
い、
ではね、次のお便りです。堀江貴弘さん。
はい。
茨城 TK657 ということで、はい。はい、ね、シミラジオ CB のね、
はい、
まあ、コールサインということなんでね、
そうですね、
はい、いただいております。はい。いつも楽しく拝聴させていただいております。私は篠崎さんと同じ、というか、これ吉原さんですね。
はい、はい。
吉原さんと同じ、茨城県の筑西市にて、はい、市民ラジオオンエア中ですということでね。はい。私の使っています無線機は、ソニーの ICB88H と、はい、パナソニックの RJ410 を使用しています。ということでね。
なんとなく、はい、思い浮かびますね。
はい。88H はヘリカルアンテナですが、はい、受信時の変調がとても心地よく、F ミラリングですと。はい。まあ、もしハムのラジオの皆さんがね、CB をやってらっしゃる人がいらっしゃいましたらね、ぜひ素晴らしいお話を聞かせていただければということでね。
そうですね。
はい。篠崎さんも実は、
CB やってる。はい、そうなんですよね。
以前も番組の中で若干ご紹介させていただきましたけどね。
はい、免許証をね、
そうなんです、
見せていただきましたけど、
はい、はい。茨城なんたらって書いてました、
ね、はい。昔のやつですね。はい。
はい。はい。まあ、これからも、
ね、そうですね。なかなかこの AM 変調っていいんですよね。
そうですよね。
はい。いい音しますのでね。
はい。そうなんですよね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
は
い、
ではね、次のお便り。
はい。
ご紹介してます、
はい、
コンテストへの参加ということでね、はい、ラジオネーム実験ノートなしのデタトクハムということで、ね、
なんか実験ノートね、ちょっと前に話題になりましたね、
なんかちょっと話題になった何とは言いません、
はいはいはい、
はい、はい、土曜日日曜日にはコンテストが開催されて多くの局長さんが参加されていますが、当局も当方もその一人で次のような目的気持ちで参加していますと、はい、まず一つ目挨拶ということでね、通常の更新を行っていませんから、皆さんに元気で頑張ってますとね、伝えるためということ。
はい。はい。
から、電信能力の維持ということでね、特に受信の能力低下を防止するためということでね。
いいですね。
はい。はい。はい、ということですね。次にコンディションの把握ということで、はい、国内 DX ともにウォッチしますということでね、結構いろんなね、場所からね、コンテストの後に出てこられるんで、
そうですね、
まあ、そういう意味ではコンディションの把握というのは非常にいいですよね、はい、これね。
重要ですよね、はい、時間帯とかね、はい、様子を見るのは非常に重要です。
はい。はい、 から常連曲の参加状況ということで、ええ、二文字曲の活躍ぶりもチェックします。
最近あの二文字曲多いですよね。
そうですよね。
JT65 にも二文字曲かなり、
ね、あそうですよね、はい、いらっしゃいますよね、
元気で頑張ってらっしゃいますね、はい、
次にあのリグアンテナのチェックということでね、各バンドについて正常かどうかチェックしますと。
これ重要ですね。
そうですよね、
はい、
うん、あのたまにね、何個おかしいなという時ありますからね。
あります
常々やっぱりねチェックするということが多い、
大事ですね、
いいことですよね、はい、はい、と DX との更新ということで、コンテストを活用して更新数を増やしていきますということで、
ね、これは言えますね、うん、コンテストの時は取ってくれますんで、ね、
そうなんですよ、はい、はい、から次に QRP とロングワイヤーグランドプレーンでシンプル運用ということでね、うん、コンテストでは、あの、コンテストでは相手局が聞き耳を立てているので、東方の弱いし、電波もピックアップしてもらいますということで、ね。
はい、これも確かに。はい、
そうですね。はい。から、最後にね、1週間にメリハリをつけるということでね、うん、毎日が日曜日の年金生活になると、曜日の区別がつかなくなりますので、コンテストを予定表の目印にしてますということで。
いいですね。そうですね、はい。土日にやってますからね、大体ね。
そうですよね。はい。ということでね、お答えいただきました、はい。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ではね、今日の、ね、最後のお便りいただきました。はい、スター大輔さん、7L4WHI さんです。
はい。はい、
やっと FT817ND を買ったのはいいが、ということで、
は
い、ついに、念願だった FT817ND を購入しました。
はい、あ
の、これ5W のね、
あの、
某 A さんの。
あれあれあれ私も欲しいんですよ、これね、はい。なかなか値段が下がらなくてね。
はい、あの私ね1台持ってるんですよね、はい、あの実はちょっと海外用で持ってるんで国内では使えないんですけど、
あそうですか、
あの向こう行った時にレピタとかね向こうの、
はい、
2メーターとかね435のレピタも全部入ってるんで、
これ1台あればね、全部使えますからね、 1.9 から430
まで
ね、
結構便利なんでね、
はい、
海外運用のために買っちゃったんですよ
、
うん、ただ日本で使えないと、
はい、
たまに傷でございますけどね、はい、あちょっとこれ関係ない話です、ね、また脱線しましたがね、
はい、
がしかし 7MHz でノイズがひどくて原因を調べてみると、光回線のモデムの AC アダプターからノイズが出ていたということなんですよ、
はいはい、
あのこれ結構ねあの AC アダプターというのはねくせ者なんですよね、
う
ん、
そうですね、
あのなんていうかあのいわゆる、うん、あのトランス式の時は、ね、特に問題ないんですけどね、はいはいはい、最近あの
スイッチングレギュレーターですよね、
そうなんですよ、あれよくないのになるとね本当、ノイズバーッと出てますんで、
うん、
はい、
あれはね中で発信してますからね、
はい、そうなんですよ、はい、ちゃんとあの対応できてるやつやったらいいんですけど、
ね、
まあ、たまたまなのか、まあ、元々の人が分かりませんけどもね、はい、ちょっとご苦労されてるということで、
そうですね、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
は
い、
以上でね、はい、今日のね、お便りのコーナー終了いたします、
はいはい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、コールサインは、ジャパンイタリー3アルファオスカーマイクポータブル6ですね、はい、京都から来ています。ハムのラジオはよくあの、雑誌とかなんかちょっとあの、
はいはい、そうです、
してるんで、はい、今度またあの聞きますので、またあのいい番組作ってください、ありがとうございます。ハムのラジオです。
ハムの取説、
はい、ということでね、
はい、
ハムの取説、
はい、
はい、いきたいと思います。
はい、
今日はね PSK のね、
そうですね、
お話をね、
お話をさせていただきました。
また結構初めからねマニアックになっちゃったね
またマニアックになっちゃいましたんでね、
はい、なっちゃいました、
ちょっとねやっぱり解説をしないと、ね、
はい、
なかなかね、
はい、はい、はい、PSK でね、なんだということなんです
けど、
ね、まあ、結局は文字通信ですよね、
はい、
はい、あの皆さんあの RTTY というのはね、あの一応あの文字通信ではまあもう昔からの、
あの、ね、昔パソコン通信なんかでもこう、
そうです
よね、チャットとかやりましたよね、
はい、
ありましたよね、今でもこうメールでもそうですね、 SNS みたいなやつ、 SMS ですね、
うん、
あののやつもちょっと文字通信に近いですよね、
そうですよね、
あの、はい、ショートメールみたいなやつもね、
そうですよね、
はい、ああいう感じなんですよね、
そうですね、
はい、
う
ん、でそれを無線機を使ってしかも海外と交信をすると、
そうそうそうそう、
はい、そういうことですね、
はいはい、そういうことですね、
うん、
まあ、あの、ね、はい、文字なんで、まあ、基本的な RTT は PSK ともね、あの、あまり文字数というのはね、あの、いろんな細かい記号とか少ないんですけども、はい、あのアルファベットはね、すべてありますし、
はい、
まあ、簡単な記号とかもありますんでね、
まあ、
それなりのね、通信できるんですよね。
はいはい、
で、あの、PSK だとね、あの、RTT の場合ですとね、あの、ボードコードか、いうコードなんですけれども、 あのいわゆる大文字しかないんですよね、
はい
はい、ですからあの、まあ、大文字と、まあ、クエスチョンマークとかのスラッシュとか、はい、そういう、まあ、あのある程度の文字はあるんですけど、まあ、そういうのでやるんですけど、あのいわゆる PSK の場合ですとね、小文字もあるんですよね。
小文字も使えるんですね、はい、
大文字小文字
からのバックスペースも使える
ってことですね。そうなんですよあのこれはね面白くてね、RTTY ではねバックスペースないんで送っちゃったらもうあしまった送ってしまったって済むんですけどね、あの PSK の場合ねバックスペース使いますんでね、
戻っちゃうんですね。
そう戻せるんですよ、
訂正ができるという、
ね、そうなんですよ。であの見てるとね、急にねあの、文字が消えていくんですよ。
あれあれあれって
そうそうそう、間違って貼ったやつがね、あのちゃんと出てくるというので、結構そういう意味ではね、あの PSK というのはあの文字の数が多いんで、結構あの面白い、
はい、でもPSK ってそのものって、うん、まあ、要は何ですかって話なんですけど、まあ、結局あんまり気にすることはないんですよね。
そうですね、はい、まあ、RTTY のと同じような言葉で PSK というのがあるという感じで、
そうそうそう、受け取っていただいたりとか、ね、要は文字で通信する方式 で、ね、はい、PSK よりあ RTTY よりもいっぱいいろんな文字が送れると思っていただければいいと。そうそうそうそう、はい、これ実はどういう仕組みで通信してるんですよか。
まあ、仕組みと言いましてもね、あの結局、文字を、文字のコードですね、で文字のコードをあの、まあ、直列に送るというんですかね、
まあ、そう、あの結局無線機で分かるように、うん、文字のコードをアナログに直して、
ね、
でアナログでビヨーと送られたものをまた文字に戻してるという、うん、そういう感じですね。
そんな感じですよね。
あ、昔なんかパソコン通信とかあったのと同じということですね、
は
い
は
い、
そうです。あ、まあ、基本は、ね、途中が、ね、はい、あの電波になってるという
電波に飛ばすということなんですね。
はい、まあ、ね、電波に乗せるために、まあ、あの人間の耳に聞こえる、ね、音に変えて
やるということなんですね。
は
い、
あ、だから逆に言えば、もう昔々あの、パソコン のデータを直すのにあのカセットテープに入れてた時期があるんですけど、
そこまでいくとなかなか知ってる人は少ないでしょうけど、ピーヒャーってやつですね。
そう、は
い、
そうなんです。
あれですよね。
あれですよね。
ああ、わかりました。
はい。
みんな懐かしいと言ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません
が、思いますよね、はい、あれのもうちょっと低速版ですね。
そうですね、
はいはい、
これ結局パソコンのソフトがいるんですね、
はい、ですからあの、まあ、今日も、ね、あの番組の中で、ね、ご紹介しましたけどね、はい、MM バリーとかね、はい、マルチ PSK とか、ね、いろんなあのソフトウェアがありますので、ね、
はい、
あのそれをまあパソコンにまずインストールしてやると、
パソコンに入れると、
はい、でそれとあと、
ね、無線機とつなぐわけですよね。
そうなんです
よ。
それはあのオーディオのインターフェースですね、
はい、
まあ、一番簡単なのはパソコンにあるあのライン、はい、ライアウトというんですかね、音声の入出力ですね。
ヘッドホンつないだりマイクつないだりできるところと、ね、無線機をつないわけですよね。
そうですね。無線機で、まあ、ちょっと簡単なあの、まあ、回路というほどではないんですけどもね、はい、まあ、つなぐためにあの半導体ちょっとしないといけない場合があります。
線のこう変換をしないといけないので、
そうなんですよ。
その部分についてはあんまり市販品はあることあるんですよね、はい、市販品もね、
はい、
ちょっとお値段張りますけどね。
そうなんですよね。あのそういう市販品はね、あの USB でも直接つないじゃって、で無線機とあのつなぐための、まあ、インターフェースというかね、ま
あ、そういうのもあるし、
そういうのもありますかね、
ええ、はい、あ、じゃあ例えばハムフェアとか行くともしかしたら売ってるかもしれないですね。
そうですね、
うん、ああ。そういうなんかこうとにかく無線機のマイクに入れるんですよね。
そうですね、はい、
マイク入力とか無線機の後ろに実はそのデータ端子みたいなのがあって、はい、そこにこう接続するようにすればいいわけですね。
そうですね、
はい、あ、わかりました。
はい、最近のね HF の無線機でしたらだいたいこういう機能を備えてますんで、
はい、
あの取説取扱説明書の中にね、
はい、
あの RTTY とかから、はい、こういうデジタル通信をつなぐために、はい、オーディオのインターフェースをあの使う、そういう項目がありますので、はい、そちらの方も、ね、参考にしていただければ、ね、
そうですね、はい、ちゃんと回路図なんかも書いてありますの で、
そうなんですよね、
はい、こうやってればつながりますっていうのがありますから、 そうなんですね、それ見ていただくといいですね。
はい、はい、うん、ですから、まあ、あの そこさえあの、まあ、ハードウェア的に、ね、つながってしまえば、はい、あとはソフトウェアの世界でいけますんでね、はい、
でこれその実際にこう使うのは難しいですか。
いや、そうじゃないと思いますけどもね。
はい、
あの、まあ、ちょっとしたね、今日もあの、特集の中でね、若干のテクニックっていうのはありますけれども、はいはい、あの、まあ、通常、もうパソコンのキーボードを叩いて、
は
い、で、あと、まあ、受信した音が、
はい、
文字に変換されてね、画面に出てきますんで、ね、まあ、まあ、それを、あと、あの、送信受信の切り替えさえうまいこといけば、もうそのまま。
そういうことですね。じゃあ最初はじゃあ受信をこうやってみればいいですね。
う
ん、あのスピーカーの出力。
そうですね。
あ、それだったら簡単ですよ。
そうですね。
あの、まず
ね、
イヤホンの出力を、うん、パソコンのマイクに入れたりとかですね。
そうですね。はいはい。
でこうそういう簡単なケーブル売ってますから、はい、多分1000円以下500円ぐらいで売ってると思うんですけど、 それでこう繋いであげて、うん、パソコンにその音が入れば、
そうです
ね、受信ができるんですね、はい、そうすると、はい、なんか文字が見えてくると、
はい、そうなん
です、あ、そうす、面白そうですね、
そうですね、あの極端な話ね、はい、あの私たまに間違ってやっちゃうんですけどもね、あのパソコンとかのノートパソコンでしたら、ね、マイクついてますでしょ、
はい、ありますね、
であの受信機ですね、はい、あの無線機 のスピーカー音が鳴ってるとね、はい、あのそのマイクで音を拾っただけでもね、はい、ちゃんとデコードしてるんですか、
あ、そうなんですか、じゃあもう本当にあれですね、ですあの無線機のそばにパソコン持ってって、そうそうそう、ちょっと音を大きめにすればもうそれで十分と、
う
ん、
十分ということですね、
はい、じゃあそれはなんか最初から、ね、すぐでも試せそうですね、です、
はい、まあ、実は私の場合はね、あのたまたまオーディオの入力を、ね、間違えちゃってね、マイクにつないでておかしいなと思いながらなんかデコードするのおかしいな、はい、
そういうことですね、
そういうこともあります、
はい、じゃあまあ、はい、そう、決して難しくはない、
難しくはないですね、
ああ、
はい、
これ、はい、無線でやるには何かこう、はい、免許とかいるんですか、
はい、あの実はこれね、はい、あの外部機器をつなぎますのでね、あの通常 の送信機ですね、はい、あの免許をされるときにあの送信機登録されてると思うんですけども、はい、あの通常はあの、技的証明でね、
はい、簡単にできますよ ね、
できるんですけども、はい、それにちょっと図面をつけないといけないんですよね、
なんか改造みたいになっちゃうんですね、はい、
そうなんですよ、あの付属装置ということで、あの、まあ、の図は簡単なんですよ、パーソナルコンピューターというのと、はい、送信機というのをつなぐだけなんですけれども、であの通常は、ね、マイクがあって送信機につながってるんですけども、マイクの代わりにパソコンをつなぐという、
はい、
まず図を書いてあげると、でそれとあとの、まあ、RTTY でも PSK でもそうなんですけども、はい、まあ、やはりあの方式とか、ね、通信速度から副反送波とかね、はい、まあ、いろんなあ
のわけのわからないことがいっぱいあるわけですね、それをあのどっかホームページとか
そうです、ね、
はい、雑誌の付録で出てたりするので、それを真似して作っていただいて、
そうそうそう、そうなんですよ、
それを電子申請でもいいし紙でもいいんですけど、
そうです、はい、
出力が小さい方はもう本当にあれですね、総務省に送ればすぐ変更申請になるんで、ね、なんでね、
はい、
あ、変更申請になるんでした
っけ、変更申請になるんでね、一応あの、はい、多分ね普通の、送信機で登録してると、はいはい、来た免許状はねあの何も変わらないと思います、
そうですね、まあ、ね、その辺ちょっとホームページとかで参考にしていただいてですね、はい、書き方はあると思うんで、ちょっとなかなかこう、はい、あの音声でね説明するのは難しいので、
そうなんですよ、はい、
その辺はちょっと探っていただければと思いますが、はいはい、まあ、そういった形で文字通信ということ で、
はい、
しかも海外とできる、はい、多分面白そうな通信方式ということでした、
はい、
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 じゃあこの取説ちょっと難しくなりましたけどありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
JI6HOF です、名前は立川と言います、旧定地は北九州市八幡東区です、主に21メガで出ております。夏場なんかよくワンエリアの方と更新できますのでよろしくお願いいたします。ハムのラジオ、
では、ね、次に、ね、水戸周辺の、ね、講習会情報をお送りしたいと思います、はい、これね、実はリスナーの方からね、お便りいただきましてね、分かったんですけど、実はね、はいはい、5月のね、いろんな講習会が、ね、ほとんど満員だった、
ね、満員だったようですね。
はい。で、6月の方のね、はい、コースが出てきましたのでね、はい、お知らせしたいと思います。第4級アマチュア無線技師の日曜日コース。これは6月8日と6月15日の2日間。
はい。
まあ、両日ね、
はい、出ていただきたいということですね。
はい。はい、ということですね。から、第3級のアマチュア無線技師の、まあ、短縮コースですね。はい。はい、これが6月20、第4級の
持っている方が、
持っている方が、
第3級を目指したいということですね。
はい。これは1日だけで6月29日です、はいはい。これも日曜日のコースなんですけどね。はい、まあ、この2つ の4級と3級の、ね、はい、コースができているということですね。
はい、
で、お問い合わせはですね、富永ハムセンターさんの方にお願いしたいということで、はい、で事前にね、お電話いただきたいということに なっておりますのでね、
はい、
お電話番号はですね、029-221-8217。029-221-8217、こちらの方にね、はい、お電話していただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、 では次にね、米国の FCC のアマチュア無線のね、はい、試験のご案内ということでね。はい。はい、まあ、毎度言ってるんですけどね、ついに、水戸のね、はい、FM パルルンで。
ウィンバーキチームが水戸にやってまいります。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、6月22日、はい、日曜日、14時から17時。はい、この時間にね、行います。で、場所はね、FM パルルンのね、本社で、行う予定にしておりますけども、また、人数とかによってね、場所を変更する可能性もありますんでね、はい、またこれ、ホームページ、V 茨城のね、ホームページの方にね、随時掲載したいと思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします。
VE 茨城ですね。
VE 茨城
で、
ね。
茨城で検索していただくと出てきますので、はいはい、よろしくお願いします。
から次にね、その次の週なんですが、はい、6月29日なんですけどね、はい、これ土浦市民会館の方でね、
はい、
はい、開催いたします。
じゃあ土浦近辺の方ね、
そうなんですよ、はい、はい、去年もね、開催しましたけどね、いわゆる JALNA の茨城県支部のハムの集いでね、はい、実施いたしますのでね、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
で、この、水戸の方も、土浦の方もね、できましたらですね、1週間ぐらい前までに、この V 茨城の、ね、ホームページからの投稿じゃないな、応募できますので、そちらの方から ね、事前にね、はい、申し込んでいただきますと、書類とか先に準備できますので、はい、よろしくお願いいたします。ウォークインかということで、はい、まあ、当日そのままね、来ていただいても、構わないんですけど、ね。
ウォークインって、もう歩いてきてもいいよということですから、はい、す、当日申し込み受験も可能ということです。
オッケーということなんですけどね、はい、まあ、できましたらね、
そうですね、事前にね、事前にいただくと準備がしやすいので、
は
い、
そうなんです、は
い、
よろしくお願いいたします、はい、ということでね、はい、水戸周辺の、ね、講習会から FCC のアマチュア無線の、ね、試験の、ね、ご案内でした、はいはい、次にね、はい、渡部舞子さんのね、はい、新 CD 発売のお知らせということでね、は
い、いよいよ新 CD ですね、
はい、はい、4月18日にね、はい、東京新宿でね、ワンマンライブがありました
ね。ありましたね。
はい。その際にね、まあ、ハムのラジオのエンディング曲のね、はい、シェイム、はい、これのね、CD が、ね、発売されましたということで。
そうですか。
はい。は
い、いやー、いいですね。ちょっとまだ手に入っていられるんで、申し訳ないですが、次回からお送りしますね。
次回からね、はい。はい、CD をね、はい、流したいと思いますので。
はい。ちょっと間に合わなかったのでね。はい。よろしくお願いします。はい、
今日のね、お話いかがでしたでしょうか。ね、今日の放送とね、今までの放送分は、ポッドキャストで聞くことができます。ポッドキャストは、ハムのラジオのブログから聞くことができます。またね、パソコンや Mac の iTunes アプリのポッドキャストや、iPhone などのポッドキャストアプリからも聞くことができます。詳しくはね、ハムのラジオのブログで紹介してますのでね、そちらを見ていただけたらと思います。ブログはね、ハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。はい、ではね、ここで来週の予告なんですけれども、はい、来週は、もうゴールデンウィークということでね、ゴールデンウィークは6メーターで決まりということで、
ね、
はい、
そうですね、ゴールデンウィークによくオープンすることがありますので、皆さん、そうですね、昼間のオープン、はい、いい時間にね、6メーター聞いてください。
この前もね、はい、3月にカリブ行った時もね、6メーター、カリブじゃないわ、ガム行った時か。
はい。
3月の末のガムでもね、6メーター一時開けましてですからね、はいはい、もう6メーターのね、はい、コンディション良くなっていると思います。
良くなってますね。
はい。
はい、
はい、ではね、次にね、ジングル募集のお知らせです。
はい。
ね、まあ、今西ハムの時にね、収録させていただきましたらね、ジングルも流してるんですけども、コールサインとね、お名前、ハンドルネームなどをね、いただきまして、で、まあ、なんか一言、はい、ありましたらいただき
そうですね。
で、それ最後にね、ハムのラジオとね、元気に、言っていただけましたらね、はい、ジングルとしてね、はい、使わせていただきますので、ね、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ハムのラジオではね、皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。メールでの先は、ham@hamzoradio.net、ham@hmsradio.net です。またね、FM パルルンのハムのラジオ宛てにいただいても結構です。はい、
そうですね。
そうですね。はい。アマチュア無線に関することやね、関係ないこと、あんなこと、何でも結構ですので、ね、はい、お待ちしております。
よろしくお願いします、はい。先ほどのジングルもこの宛先で結構ですので。
そうですね。はい。
はい、
そうなんです、
ね。メールに添付していただければ大丈夫です。
はい、結構でございます。はい。といただいたお便りはね、番組内でね、ご紹介していきますのでね。はい。まあ、今日も同じように、ね、はい、今のところ、漏れなく、
はい、頑張ってます。
ご紹介させていただきますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。ではね、今日はね、この辺で失礼いたします。今日の相手は、JR3QFB39 と、リオさんどうぞ。
はい。JG1ITH、リオでした。ありがとうございました。
コウさんどうぞ。
はい。JF7ELG、コウタでした。ありがとうございました。
はい。JA1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週、73。
73、
さよなら。
ハロー CQ。ハロー CQ。